はい、それでは、聖書朗読をいたします。伝道者の書、3章1節だけですね、はい、お読みいたします。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。それでは、幸子さんに、証し、そして分かち合いをしていただきます。お願いします。
すいません、証しはしません。
あ、はい、はい、
で当番で聖書箇所を選んでちょうだいと言われて、すいません、忙しくてゆっくり聖書を読んでる時がほとんどございません。で、今まででどっか心に引っかかってた箇所をなんかないかなと思ったら、ここのね、伝道の書には結構素敵な言葉があるのでここにしてみました。で、一節だけ今読んでもらったんですけど、この後に続くのがなんかまあね、なんかすごくシンプルだけれども、あ、そうなのかなって思う言葉で、で、あと11節、ずらずらずらと言って、神のなされることは皆その時にかなって美しい、なんかすごくいい言葉だなとは思うんですけれども、たまたま昨日の夜も遅くにテレビをプチッと見てたら、セプテンバーイレブンのね、ドキュメンタリーをやってたんですよ。で、そういうのを見てたらまた当時のことを思い出して、で、私はアメリカ人ではないけれども、それでもあの時に感じたこととかね、その人々の悲しみとかね、辛さっていうのをまた思い起こして、その時にね、神のなされることは皆その時にかなって美しいっていう言葉はどうなのかなって思ってしまうわけですね。で、まあちょっと考える箇所かなと今思ってます。で、あとね、その次、私は知っている、人にはその生きながらえている間楽しく愉快に過ごすより他に良いことはない、全くその通りそうであったらいいなって思う次第でございます。なので、すいません、なんかテーマを与えられないんですけれども、皆さんが最近なんか嬉しかったり悲しかったり、なんかね、シェアできることがあったらいかがでしょうかね。
うん、まあこの伝道者の書のこの3章ですか、これ歌にもなってるんですよね、確かに。秘書さんが昔、
今朝も抜けたよ。
あ、抜けた、
せっかくやから。
バーズの曲なんですけど、
ピート・シーガーだな、もともとは。
で、僕はその時ちょうど中学か高校ぐらいだったんですけども、このレコードは買うの変わってなかった。だいたい日本のレコードって詩が載ってるんですけども、その詩は全く分かんなくって、音楽だけいいなと思って聞いたんですけども、まあそれはいいとして、実はね、今日内藤さんがおられるたら、ちょっとこの話はやめとこうかなと思ってたんですけども、うちの兄のですね、一番上の兄は精神的に障害がある人なんですね。で、もう若 若い時からあのなんて言いますか、そう病院とかも通ってるんですけれども、あのまあそこで知り合った女の方がいて、あの私も何回かあの食事とか飲みに行ったりしたことあったんですよね。で結構まあ可愛い方であって、あのルックスも、うん、まあ年はまあ私よりも5つぐらい上ですけどね。で一緒になんか話したりねしてて、でなんか同棲みたいなことをやってたんですよね、彼女と、あのうちの兄上の兄がね。でやっぱり結婚はできなかったですよね。もちろん2人とも障害者であるから、うん、でまあ僕はすごい幸せだなと思いながら思って見てたんですけども、まあ、その方がですね、あの 2,3 日前に亡くなったということで、あのすごいショックでしたね、それはね、兄貴に聞かされて。で今あの一番上の兄はもう多分もう心がもうどん底みたいな感じになってると思うんですよね。唯一のっていうか深い友達だったと思うんですよね、彼にとっては。でまあいろいろ考えてたんですよね私、まあ、彼女とは結構、うん、まあ日本に帰ったらよく会ってたんですよね、大体飲みに行ってましたけどね。あのなんかそのやっぱり時ってまさかと思う時にやってきますよね。でその彼女もなんかあの、まあ、ストロークでそのなんか脳にこうくも膜下みたいになったんですかね、それでパッとあの亡くなられたということなんですよね。でやっぱりその時思ったのはあのやっぱり自分たちっていうのはもう兄弟はあのもう本当にあの世に行くような年齢なんですよね。一番なんかもうその兄貴は確かもう70近いですよね。で自分ももう63ですかね、今年はね。でまあそれで3人で話したんですよね、昨日ちょっとスカイプやってて、まあ、悲しみっていうかそのまあ彼らが言ってたのはもう俺たちはもうそういう年なんだぜっていうことをね、あのまあ今では一番上の兄が言ってました、オーストラリアに住んでる。でこの歌詞を読んでですね、今読んでてやっぱり時っていやまあ普通の人はそう考えますよね、私もそう考えるけども、年いったから死ぬっていう、いや多分そうじゃないと僕はやっぱりイエス様を信じて思うんですよね。あのでもそれこの時っていうのはあのそのなんていうかあの本当自分たちが死んでからじゃないと神様に聞けないですよね。なんでなのって、例えば自分の先週も話したと思うんですけど、自分の友達あの幼い頃から付き合ってた友達が35、6度の時に死んだんですよね。まあそれもやっぱり時だったのかとか思っちゃうんですけれども、あのこれはすごい永遠の謎っていうか、神様に会わないとあの分からないこと。ただ自分はその時は別にまあもちろん大事なんだけども、その死ぬっていうことはすごい重大なことなんだけども、でもやっぱりジーザスを信じたら今この明日死ぬかも分かんないけど今こう生きてるっていうことがすごいやっぱり最近それが一番大事なのかなと最近思うようになってきて、 あとそれとやっぱり人それぞれいろんなこのタレントがあるんですよね。どんな人でもやっぱりその持ってるもの、神様が与えられたもの、その時がやっぱり来るまでにやっぱりそれをなんていうか生かさないければやっぱり神様が悪いかなというのことも最近思ってきて、まあ自分の、まあ、大したことないんだけども、まあ歌を作ってこう神様にのことを知らせるっていう、まあ本当になんというかそのプロみたいな、そんな変いい歌じゃないんだけども、でもまあそれもやっぱり自分に与えられてるタレントなのかなというのが最近あって、やっぱり死ぬ時を待つんじゃなくて今そのそれをなんていうかそのタレント、まあ、タラントって言うと同じ意味みたいです。そのなんか1タレント2タレントとかってそういうありますけれども、まあ、それをなんかなんていうか神様のために使うということをねやっぱり最近思うようになりました。はい、時まあちょっとうまいこと言えませんけれど、なんか他ありますかね。こう
ちょっと引っかかってることがありまして、
ええ、
世の中で起きること全てが神様がなさってるとは限らないよ。
ああまあそうですね、
うん、
あ悪いこととかね、
そういやまあ悪いこといいこと関係なく、うん、神様は人間をロボットのように作ってるわけじゃなくて自由というのを与えてくださってるってことですね。その自由の中でバカなこともやるし戦争も起こすし、ね、人を殺したりもするし、それが全部神様がなさってることとは限らないと思うんです自分は。それはまあちょっときつい言い方になるけど、それは自殺もその中の一つかもしれない。その人を追い詰められてこれ以上生きれないという弱くなったということは事実かもしれないけれども、必ずしもそれを神様が OK したかどうかは本当さっきのキリさんの話のようにいつか神様に直接聞けるときに聞かなきゃ分かんないことだから、うん、全部が世の中のこと全てが神様がなさってるって言ってたら正直そんな神様いらねえとか思うんだよ。
ああ、まあね、
その9-11の話さっき出たけど、それも神様がなさってそれ神様止めなかったけど、そういう愚かさも自由が人間に与えられてるっていう証拠の一つ、ちょっと残酷なあれだし、それはもちろん周りの人が死んだ時さなんで神様って疑問に思うけど、なんで止めてくれなかったのと思うけどね。だけど全部が全部じゃないと思う。そういう人間には愚かな人間だけど人間には意志が与えられてるっていう、
うん、
うん、全てのことを神様が承認してると思えないし、うん、だってね、もっといい世の中になってんじゃない全て動かすんだったらだけどそうじゃない、自由があるから人間がアホなことやり続けるんだと思うし、
まあその通りだと思いますよ、
うん、
もうそれは人間を最初に作ったね、
うん、
アダムとエヴァ、彼らがもう自分の本意で神様を裏切ったっていうか、そこからもう始まってますからね。もうそれはもうあれですよ、当然だと思いますね。
だから神様が止めなかったことはまあ置いといて、神様ご自身の意思でなされることって本当に11節にあるように全て時にかなって美しいのかもしれないと、
そうですね、
うん、分かんないですよ。だけどまあ
神様のなさることはそうですよね、うん、人間の なさることはなさるじゃない、することは本当に時を、うん、なんていうか、まあ、壊してるっていう言い方がちょっときつい言い方かも分かんないけども、特に 悪意をすることっていうのはやっぱりそれはかなってないと。
だから結局人間が自分の意思で進もうとするじゃん、いろんなことを、うん、物事を進めようとする。でも神様には神様のタイミングがあるけど、それを無視して進めようとすることの方が多いかもしれない。
そっちの方が多いでしょうね、
うん、だって神様って人間が持ってる時間の感覚は以上のものを持ってると思うから、うん、
まああのジーザスとか信じてジーザスジーザスで、まあ自分なんか特にそうなんだけども、言っててそのなんていうかその、まあ、曲作ってますとかって言ってるけれども、あのなんか自分に見返りがあるとかなんかそういうのがやっぱりポッと頭に出てくるんだよね。そういうなんていうかうまく作れたかなとか、やっぱり自分中心でこうなんて動いてるっていうか、本当にそれ神様のことをやってるのかっていうね、思ってっていうのは、そういう神様のもらったタレントにしてもそういうことになりますよね。あのやっぱりまあ昨日もちょっとね、ある牧師のメッセージを聞いてて、やっぱり人間って本当あの自分のことを考えずにやる人間なんかいないと。それはジーザスしかい、やっぱりジーザスはまあ人間だけども、自分中心にあの考える、なんかそういうこと言ってたかな。
自分中心に考えない人間はいないでしょ。
そうそうそう、ごめんなさい、そう、いない。どんなあの賢人でも、どんなに優れた人間でも、まあそういう話をなんかしてて、まあだからといって開き直るっていうのもあれだけども、あやさんは何かどうですかね、時について。
私はね、今日これのね、全くこのなんかいい感じのことのね、この書いてあることのいい感じのことのそのまんまね、でちょっと昨日妹とね話したんだけれどね、あの妹がね、あの LINE してきてね、すごい私最近すごいあの変わってすごい嬉しいことあるからね、話したいことあるんだって言うから、あ、じゃあ電話するって言って電話したのね。そしたらね、あのまずこれはね最初に言っとくんだけど、うちの妹ってね、あの美術の作家だったの。それであの、ね、個展をねして暮らしてたのね。それでかなり優秀な作家だったと思うの。それであのでね、うちの母親も美術の作家で、であのうちの妹、私3人兄弟いるんだけど、妹だけがセンスが良かったのね。だからあの妹だけが、あ、この子はいけるって、うちの母もあの最初から狙いをつけてるから、あのそれのためにあの高校に行ったらすぐあの美術の学校に通わせて、大学を狙わせてって言って、で大学でもねすごい優秀な成績を取ってね、卒業制作のでもやっぱり賞を取って卒業したし、その時の卒業制作をしたものは ね見に来た人がね買い上げになったんだよね。もう10万20年前で10万単位の買い上げになった、それぐらいすごいのね。でそれでずっとそれであの美術のやってたんだけど、あのなんかそこでねやめてしまったのね。それでそこからあの妹がこういろいろコンピューターのことをやりたいとかいろいろ言って、こうあの結局美術って、私もそうだけど自分でやってるわけだから、やめたら失業者なんだよ。だからあのね、あのアルバイトしかないから、その中でも自分が今まあのアルバイトしてねずっと暮らしているのね。それであの私としてもさ、なんであのね個展とかしてしまえばあの生活はできるのに、なんでやめたんだっていうのもあるけれども、本人がもうやりたくないっていうんだから仕方がないじゃない、本人の気持ちってものがあるから。それで妹がそういうふうにやってあのやっている姿をねあの見ていたんだよね。それでいろいろ苦労する姿を、それであの結局いろいろ探した結果、あの 自分はお花が好きだからお花屋さんで働きたいというね思っているっていうから、じゃあいいじゃんいいじゃんお花屋さんで働いてみたらって言ってていう話をしていたら、近くのスーパーでお花屋さんのアルバイトを募集しているっていうから、それでじゃあそこのスーパー行ってみたらって言って、それで結局そこでスーパーで本当にアルバイトね、スーパーのお花屋さんのアルバイトをそれで今しているの。それでね、でそういう風にやってね、個展も辞めたりしたじゃない、それで個展も辞めたりして美術の作家であるってことを辞めたって。でそこら辺から妹がやっぱりこうね、何か自分を変えたいっていうことで心理療法科のところに通い始めたの。それでその心理療法科のところにいて、ユングの心理療法科だったから夢を見たら、そのことを夢を話して、それでこれこういうことだっていうことを2人一緒に話し合うんだって。それをね、おじいさんの先生 にもうやってもらってたんだって。でそういうふうなね、心理療法科のところにすんごい長い間行ってて、でもそういうふうなことって90回受けたら何か人間って変わるっていう場合が多いんだって。それでもうちょっとで90回なんだってこの前言ってたんだけれども、そうかそうかっていうふうに私も聞いていてね。それでね、そんなことを話していた時に昨日ね、すごい嬉しいことがあったって。で電話が来た、電話したのね。それで何かっていうと、お花屋さん最近風邪をひいていて、で具合が悪かったんだけれども、そういう時にお花の水替えをしなきゃいけなくて、それであまりにも具合が悪かったから注意力散漫になっちゃって、お花をね、水替えのね桶をねこぼしちゃったんだって。そしたらそこら辺でもう水浸しになるなって、ああと思ってね、具合も悪いし、それをこう拭かなきゃいけないって、それでああと思っているところで、そこにね、こともあろうにお客さんが来て花束作ってほしいって言われたんだって、うん、それでね、しかもね閉店時間は迫っているということで、もうすんごいね、もうなんだろう、パニックになったらしいのね、うん、それでパニックになったんだけど、やってる最中になんかこうね急にね面白くなってきたんだって。それでなんかすごい面白くなってきたぞみたいな感じに急になって、それでなんかね、まるでねお魚屋さんがね、へいらっしゃいみたいな感じにね、な気分になってね、それでねお花を作ってね、ですぐお客さんは返して、お水も拭けてっていう風になってね。それでその時からね、妹がね、ねそこにどんなことが、そこにいるっていうことに急にね心がねストンと落ちたらしいのね。で今お花屋さんと働いている妹自分だっていう風なことに、うん、なんかね急に落ちたんだって心の中に、うん、それでね、であそうなのっていう風な話を聞いてね、でそこからの説明が面白かったのがね、妹ってそういう風な人生を歩んできたから、だから自分は作家になるんだっていうとかね、そういう風 なね、こう人生を小さい時から歩んできたって言って、それで夢の中の心理療法をやってると、最も恐れてる夢っていうのがスーパーのレジで働いていて、それを美術の友達に見られる姿の、うん、それが昔からあったんだって。それで自分という人間はあんなに、だから友達にあんなにすごかった島田さんがレジで今働いているっていう夢を見られる夢をね繰り返し見てて、それがすごい恐ろしかったんだって。でも今自分は実際スーパーで働いているって言って、で前はそこにいて誰かに見られるのが嫌だったっていう。でそのね、なんかね楽しくなった時、楽しくなっちゃ、すごい失敗が重なって大変なことがあって急に楽しくなっちゃった時を境に、なんかね、私はねそこにいる自分に納得したんだって急に。だからね、座っていてもそこのスーパーにいること自体がで、こう自分がね、なんかね恥ずかしいっていう思いがねなくなって、いいじゃんいいじゃん、私今ここで働いてていいじゃないいいじゃないっていう気持ちにね急にストンと落ちたらしいのね。それでね、ああなるほどねって言ってた。でそのね、そうなるとうちの母親がね、 うちの母ってうちの娘はねって言って自慢するタイプのことってあるんだけど、あの前はうちの娘はあの作家であの日本中を個展して回ってって言ってたのはね、今はなんとなくで何にもしてないのって隠すような感じになっていたのがやっぱりお母さんにも申し訳ないしっていう感じで気になっていたんだけれども、今はなんかそういうふうなことをやっていてもね、いいじゃん言ってくれればいいじゃない、スーパー働いてるって感じでね、自分をだから認めたんだよね。であのそれで言っていたのが、その自分でそういうふうにやって何者かにならなきゃと思ってで作家になって、それでそこに到達してこう周りを見回した時にね、あれ自分はねこれじゃこれでなんとなくこれじゃないって思ってね、でそこからこう迷いが出始めて、だからそれであの作家も辞めて、それで心理療法科に通い始めたって。でだからさ、あのなんかこう妹として見ればさ、小さい時からそうやって教育されてるから、今やっともう40後半になって自分を初めて認めたっていうねところでね、よかったねって話をしていてね、だから私もどうするんだろう、こんななんかこうフラーフラーとしてどうするんだろうとか思っていたんだけれども、でも妹の人生だからあの、ね、やりたいようにしかできないからちょっと、ね、見てよって感じで見てたんだけれども、なんかその自分を見つけることが長い間かかって、そこであのあ私はこれでいいんだって思える状況になるって、あの神様的には一番いい話じゃないかなと思って、で それでしかもすんごい長い間かけて、でこのタイミングってことでね、あの神様はね、そのスーパーのこととかもいいタイミングでスーパーの働く仕事もくれたし、それでその、 あのなんか妹がこうそのね、こうパニックになるような瞬間も与えてくれて、そこから妹が急に変われるって瞬間も与えてくれて、だからああいいタイミングってあるもんだなと思ってね、昨日よかったねよかったねって言って聞いてたの。だからそういうふうなことで考えると、この時があるっていうのってものすごい、元にしても40年45年以上かけてその時をつかんで、それで結局さっきの、いや、あの、幸子さんがさっきに言ってた、あの、なんだっけ、その、喜んで、楽しんで暮らしなさいっていうのはね、まあ、そう、うん、そういうことじゃないかなと思って、うん、自分がそこにいることが全然、あの、OK だっていうことで、喜んで楽しんで暮らしなさいっていうのは、そういうことじゃないかなって、あの、思いました。うん。これで、どうでしょうか。
どうでしょうか。
何でしょうね。いいですね。
中原さんはどうですかね、なんか毎日こう日々を暮らしてて何か、
はい、あの最近思ってたんですけど、2章の21節に、どんなに人が知恵と知識と才能を持って労苦しても何の労苦もしなかったものに自分の分け前を譲らなければならない、これまた虚しく非常に悪いことだって、ちょっとあのここのページを開いたら目に入ったんですけど、
2章の11です、ね、21、あ、21か、ごめんなさい、
あの私の仕事ってこうあのこうな手を使う仕事なんですけど、こういろいろこうやり方とかをあるんですけど、なんかこうあまりこうなんか自分でなんかこう見つけたこととかをあまり教えたくなかった前で、教えるとやっぱりこう人が当然なんかそれいいこと、あのなんかいいアイディアだって、うん、こう人がのこう何ですか、評価が上がるわけじゃないですか。
あ、ありますね。
で最近なんかこうあのそういう気持ちがなんかなくなって、あの三章の一節にこう何事も定まった時期がありって あるんですけど、なんかこうそういう時が来ると 思ってなかったんですよね。こう、まあ、何十年もやってますけど。で、あ、そういう最近そういう気持ちになったのはやっぱりそういう年になったのかな。なんか年っていうか年月が経つと、まあ、そういう年、まあ、あとこう、まあ、僕は結構年齢上がってきて、まあ、そろそろこうあのなんていうんですか、このリタイアみたいなことも見える時期になってくると、あ、そういう時期も重なって、なんかそういうあの僕はその教えるのが仕事なんですけど、だ教える人っていうのは教えるっていうことと、まあそれなんていうんですかね、こうなんかこう次の世代をかっこいい言い方をするとなんか次のこう世代になんかこう
伝える
みたいな、そういう年になるだったんだなみたいなことを最近ちょっと思ってて、まあ、ここがちょっと今日 あの選んでもらったところに合致したので、うん、まああの不思議本当あのもうその十何年前とかだと考えそういうことを全く考えなかったんですけど、やっぱりこうそういう時が来るんだなっていうのを最近思いました。
やっぱりあの僕はやっぱり信仰だと思うんですけどね、年と、まあ年もあると思いますけども、やっぱり人のなんかあのそのジーザスが言ってることっていうのはやっぱり自分のように人を愛しなさいっていうのがあるじゃないですか、第二の戒めとして。それっていうのってやっぱりその人にも楽しんでほしいとか、人にも分かってほしいとか、自分が本当にこうなんか今すげえ幸せだなと思った時に、そのことをなんていうか人にもこういう思いをしてほしいとか、例えばその今言ったスキルみたいなのもやっぱりなんていうか人にもこれ分かってもらって楽になってほしいとか、そういう意味もあるのかなと今も思って、ジーザスが言ってることっていうのはあるんだろうなと、まあ日々の生活においてだと思うんですけどね。まあ私もあの家族結構兄弟たくさんいたから、なんかまあこれ家内にも言われるんですけど、なんかこう兄弟が多いとこって皿を一個ずつのしてね、あの食べるときにこうね置くんだよね。そういうあんでこうみんなでこうつまんで食べるってあんましない、兄弟が多いとこってっていうのを彼女が言ってたんだけどね、うちの確かにそうだなとか思って、うちもなんかその おかずとか自分の皿の置いて食べるっていうか、うん、まあでも本当にね、あの人のこと思ってたらやっぱりこれあげるとか言ってね、なるけど。まあそういうのをちょっとね今思ったんだけど、 ちかこさんは何かありますかね。
そうですね、私なんかあのいつもここにあの書いてあるサインあるんだけど、私あのサインいつも入り口にあの毎週、まあ、ほぼ毎週なんかいろんなメッセージが書いてあるんだけど、でこれもうこれ1ヶ月前かな、久田君にこれ多分見せたことは見せたのかな。でなんか今あの写真として前あのそのなんか撮ってるんだけど、その時に書いてあったのはあの Life is change, growth is optional, choose wisely。 でこれ久田君に言うことこれ結構なんか深いよねって言って、なんか ってて、で Life has changed って本当になんか Life changed、 なんか変わ、まあ、私たちの世の中って変わ、いろんなことでなんか変わってきてるじゃないですか。でもその中でその Growth はオプショナルで、その Choose wisely っていうのは結局神様がそういう私たちにいろんなことを与えてくれて、あのそのチョイスを与えてくださってるっていうか、なんかあそういう、あのでその Choose wisely って別にそのあの悪いこととかいいこととかそのミステイクとかじゃなくて、そういうオプションがあることを与えてくれて、でその、まあ、自分の中の人生でその Choose wisely っていうのはやっぱりそういうのを与えて、神様が与えてくださってるんだっていうことをこれを見て、すごいなとか、このほんのこの短い言葉でもなんかいつもなんかこういうんでなんか深いよねとかと思って、なんかそうだから今日話してたけども思って、このことをまたちょっと今思い出したんですけれども、はい、これ覚えてる、私がこれ送ったの、
うん、1月20日って書いてある。あ、ちょうど1ヶ月ぐらい前。
まあ本当さっき一番最初に久さんが言ったそのなんていうかさ、その神様って本当に自分もそれは思うんですよ。神様って人間にあのやっぱりコントロールしてないじゃないですか、人間を全てね。だからあの、まあ、最初に彼が言ったけど、何でもかんでも神様がその時を作ってるって、その何て言うの、
時ってのはその2節からさ8節に全部のものに時があるって細かく書いてあるじゃん。 それもまた全部神様がここのタイミングでこうしましょうって決めてるって意味じゃないんじゃないかなっていう。
だから今のね、そうそう、ちかこさんが言った、うん、その Choose wisely っていうの、本当にそのそれは本当神様の言葉なんだと思うんですよね、自分は、ね、やっぱりイエス様が言ったことをそのあの本当それを受け入れてワイズリーにやってたら、そのなんていうんですかね、その多分まあ分かんないけど、その人を悲しめるようなことっていうのはまず少ないと思うんですよね。少なくなると思うんですよね。だから人間ってその愚かじゃないですか。本当に自分中心で回ってるから、さっきも自分も話したけど、自分が言ったけど、そこからやっぱり来るんだと思うんですよね。本当に神様を第一に考えて人を考えれば、そんな変な時は来ないっていうか、まあうまいこと言えないんだけど、うん、まあ、まあ最後にじゃあ幸子さんに締めくくりのなんかあの、コメントをしてもらってますか。
なんでこっちに振るの、幸子さんが言って
る、幸子さんにって言ってるじゃん。
こっち見ながら言うなって感じ
で、まあ久でもいいけど
、はい、皆さんの思いをシェアしていただいてありがとうございます。ね、久さん言った通り、ね、全てのことを神様がなさってるとは思わないし、要は、ね、私たちにはその要は選択がいっぱいあって、で、それには時があるっていうことなのかな。みんなが平和で平安に慣れる日が来ますようにと思います。以上。
お祈りは、あ、お祈りを幸子さん、じゃあお願いします。
はい、神様、今日は2月の、16日、日曜日に今日またここに、集えたことを心から感謝します。聖書にあるたくさんの言葉の中から、一つずつ選んで、あなたが私たちに何を伝えようとしているのか、ない知恵を絞って、学んでいきたいと思います。今日もこの機会を与えてくださってありがとうございます。今日あの私たちの思いをあの心清めてあなたのもとに捧げます。 はい、この小さな祈りを主イエスキリストに皆において捧げます。アーメン。